それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は詩編の85編です。詩編の85編をお読みいたします。主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える身怒りから身を引かれます。帰ってきてください。私たちのところに、私たちの救いの神、私たちへの身怒りをやめてください。あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか？よよに至るまで身怒りを引き伸ばされるのですか？あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか？あなたの民、あなたに会って喜ぶために、あなたの民があなたに会って喜ぶために、主よ、私たちにお示しください。あなたの恵みを私たちにお与えください。あなたの救いを聞かせてください。主である神の仰せを。主は御民に、主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。彼らが再び愚かさに戻らないように。確かに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの地にとどまるためです。恵みと誠は共に愛、義と平和は口づけします。誠は地から生え出て、義は天から見下ろします。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の御前に先立って行き、主の足跡はを道とします。それで本日は千葉中央区で開拓、教会を開拓されている大館春明牧師をお招きして、この箇所より正義、憐れみ、そして許し、その1でしょうかと題して、メッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今日お招きいただきましてありがとうございます。マーク・ボカネグラ牧師からですね、今月と来月と、2回、まあ、今日と来月の3日ですね、説教してくださいというふうにお願いされたので、やってきました。今ご紹介していただきましたけれども、千葉の中央区でですね、クライストセンターチャーチという教会を始めて、まあ、今家で礼拝している状態なんですけれども、その教会をやっています。で、ちょうどその教会ではですね、今月に2回礼拝してるんですけど、エペソ人への手紙をずっとやってたんですね。それがちょうど終わって、夏休み今私たち取ってるんですよ、実は。まあこんな顔真っ黒なんで、お前遊んでるなって感じだと思うんですけども、今夏休みね、教会全体として取ってまして、8月は。で、7月に2回礼拝あったんですけども、その時に2回どうしようと思ったんですね。もうシリーズが終わっちゃったので、次のシリーズ始めたらすぐ夏休みになっちゃうので、どうしようかなと思って考えて、じゃあ2回で終わるその説教の、まあ、テーマ説教って言ったりするんですけど、主題説教ですね、何かテーマに基づいて説教するというのをやろうということに決めまして、2回やりました。で、ちょうど今回も、今日と来月で2回なので、あ、じゃあ同じことをしようというふうに思ってやることにしました。で、そのテーマが正義と憐れみ、慈しみ、そして許しっていう、だから1、その1っていうのは、その2があるってことですね、来月。なので今日、まあでも続きではないです、同じテーマで違うところから、説教します。今回は特に、最初のね、正義と憐れみに少し重点を置いた感じになります。来月は許しにもう少し重点を置いた感じになります。私たちはですね、皆神の似姿に創造されました。神様のイメージに、創造されたと書いてありますね。なので私たちは神様が持っている、まあ、特質といいますけれども、を、まあ、分かち合っているというふうに言うことができま す。つまり神様が持っている性格とか性質のようなものを私たちも実は持っているということですね。例えば愛とか 親切とか慈しみ、憐れみもそうですね。善意、許し、正義、まあ、誠実さ、誠意、そして自制、こういったものは私たちも持ってますね。神様も持ってるし、私たちも持っている、共通のものがあるということです。ただし違いがもちろんあります。その違いは何かといったら、その度合いですね。神様は完璧であって、私たちは全然完璧ではありません。例えば神様の愛というのは完璧で決して変わることがありませんけれども、人間の中にそのような愛を見ることは私たちは残念ながらできません。今日の詩編はですね、実は那須長老を読み飛ばしましたけれども、最初の部分に子ら人によるって書いてあるんですね。まあ、子ら人でもいいですけども、なんかつながってなかったですか、はい、接触が悪いあ、まあ出てはいるのかな、僕の声が通りが悪いだけだと思うんですけどね、じゃあ頑張ってもう少し大きい声で話します子ら人による、子ら人の、子ら人による参加というふうに書いてあったと思うんですけども、今日の、まあ、詩編書かれたのは、書いた人たちはコラの、まあ、よくコラのコラって昔の聖書に書いてあったんですけども、コラの子供たちによるものですね。どういう人たちかというと、代々ですね、幕屋とか、神殿、まあ宮とかで、そのなんて言えばいいんだろう、まあ賛美歌とか聖歌とか、そういったその、まあセークレットミュージックと言いますけれども、その清い音楽をですね、やっていたグループの人たちなんですよ。つまり代々その人たちが、まあ、賛美リーダーだったり奏楽者だったり、そういう担当をしてた人々なわけですね。それがコラ人です。そしてこの詩編はですね、多分バビロニア捕囚、そのバビロン捕囚の後に、捕囚から帰ってきた後に書かれたんじゃないかなというふうに言われています。そしてこの中身、この詩編の、まあ、85編の中身は ほぼ全てと言ってもいいですけれども、神様の、まあ、不動の揺るがない愛、英語ではステッドファストラブと書いてあります。まあ、ヘブル語ではヘセドですね、それつまり契約的な愛で満ちている詩編というふうに言うことができると思います。今日の箇所からですね、1節から3節から神様の、まあ、慈しみ憐れみに関して見ていきます。そして4節から7節で神様の義とか正義に関して見ていきます。ありがとうございます。そして、8節から13節のところにある神様の許しについて見ていきたいと思います。そしてそれを見た後でですね、この詩編が現在今日今生きている私たちにどのように適用できるのか考えてみたいと思います。一言お祈りして始めます。神様、この時間を感謝します。どうか私たちに御言葉を通して明日生きていく力を与えてください。私たちの日々がこの神様からの言葉、御言葉によって変えられますように、イエス・キリストの御名を通してお願いします。アメン。じゃあまず最初のポイントはですね、神様の慈しみ憐れみですね。これあれだな、まあいいか。多分ちょっとパワーポイントを、まだでした、すいません。はい。一節はですね、こう書いてあります。主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。ヤコブって誰ですか？ヤコブは、まあ皆さん知ってると思いますけれども、アブラハムの息子のイサクの息子ですね。エサウの、まあ、弟だったけど後でお兄ちゃんだった人ですね。そういう複雑な感じですけれども、そのヤコブですけれども、ここで言ってるヤコブっていうのはそのヤコブのことではなくて、イスラエルの民のことですね。もちろんヤコブは神様と格闘して名前をイスラエルと名乗りなさいと変えられました。そしてそのイスラエルの子供たちがイスラエル民族となったわけですね。
ここで書いてあるヤコブというのはイスラエル民族とかイスラエルのまあ土地と言ってもいいかもしれません。それを元通りにしますというふうに、ここで言っています。つまりそのこの詩編、なんて言うんだっけ、詩人、そうですね、詩人が言いたいのはそのバビロン捕囚はもう終わって、つまり神様からの罰はもう終わりましたよってことを言いたいわけですね。神様はご自分の民の、まあ、ここにはあなたはご自分、御民っていうふうに書いてありますけども、ご自分の民のその不従順さに対して怒られます。そして彼らを罰するわけですね。このパターンというのは旧約聖書の中で何度も何度もいろんなところで繰り返されているパターンと言えます。まあ、特にそのなんだっけ、夏休みだとちょっといろいろ出てこないですね。まあ いやジャッジス、詩式ですね。詩式では、詩式なんか見てもらうと分かります。このパターンが繰り返されてるんです。どのパターンかというと、まず人々が神様に対して、まあ、逆らう、言うこと聞かない、神様が怒ります。で、神様はよその国を使ってイスラエルを懲らしめます。そうするとイスラエルの人たちは、ああごめんなさい、神様助けてください、許してください、泣きます。そうするとそれを見た神様は、まあ、本当に憐れみ深いので彼らを許すだけではなくて、なお祝福するっていうね、そういうことをしてくださいます。で、ああよかった、神様素晴らしい、助けてくださったってしばらくはいるんですけども、ちょっと経つと、まあ、皆さんも同じかもしれません、忘れちゃうんですね。そしてまた従うことをやめて逆らい始めます。はい、神様怒ります、罰します、泣いて許してください、助けて、そして祝福してありがとうございました、でまた逆らいます。これずっと繰り返しているわけですね。これ詩式でもそうですし、まあ荒野をさまよっている時のイスラエルの民もそうですね。なので旧約聖書のパターンということができます。これをずっと繰り返している。今回の場所ではその詩人はですね、あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいますと2節で言っています。これはもう完全に贖いのお話ですね。贖いって何ですか？贖いとはもともと誰かのものだったもの、所有されていたものを今は人のものになっちゃってる、それをお金を払って買い戻す、これが贖いですね。リデンプションというのはそういうことです。つまりお金かかるわけですよ、ね、コストがかかります。けれどもここの箇所 2節で言ってるのは、神様は御民の咎を担いと書いてあります。英語では God covered all their sin と書いてあります。人々を許すために、その罪を許すために、神様はその罪によるコストを全部カバーしたということですね。許しというのは誰か、自分でない誰かが作り出したそのコストをカバーすることです。それが許しですね。そして神様はそれをしてくださったわけですね。何によってそれをしてくださったんでしょう。恵みによってですね。そして3節にあるように、激しい怒りをすべて収め、燃える身怒りから身を引かれる。もう許したので、もう怒ってないですよ、完全に怒ってないですよとなります。これが神様の慈しみ、憐れみですね。そしてそれは神様の完璧な、私たちにはない完璧な恵みと愛に基づいています。2つ目のポイントを見ていきます。神様の正義、義ですね。4節から7節です。4節から7節で、この詩人はですね、神様に祈っています。そして許しを求めています。これちょっと変じゃないですか。今1節から3節まで見て許されてるって言ってるじゃないですか。もうそのコストは支払われてますよって言ってるのに、でもここでまた許しを求める、なんか筋が通らないと思うかもしれません。でもこれはまあ言ってしまえば表現方法なわけですね。詩編っていうのは詩なので、普通のまあ物語を語るのと少し違う感じで書かれるわけですね。つまり詩人は もう許されていることは分かっているけれども、分かっていながら質問をしているわけです。そしてその質問は、あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか、5節に書いてありますね。許されてるって分かっていながらまだ怒ってるんですかっていう質問をする。もちろん答えはいやいや怒ってないですよ、ですよね。けれども、じゃあ何が言いたいのかといったら、このような状況、自分たちの生活の中でももしかしたらあるかもしれないですね。もう相手は怒ってないっていうことを分かっているけれども、まだ怒ってるのって聞く。何を求めてるんでしょう。もう怒ってないってことを言ってほしいわけですね。そして確認したいわけですね。そしてこの読んでる人たちに、この詩人はもう怒ってないってことを強調するために、許されているのに質問を繰り返すということをしているわけです。けれども同時に人々は、自分が分かっていようと気づいていようといまいと、罪を犯し続けているものであります。つまりいつでも許しが必要だということです。ところでここでですね、さっき の、 そのコラの子供たちに関してちょっと興味深い、背景がありますので、それをご紹介したいと思いますけれども、民数記の16章、そこでモーセが、イスラエルの人たちをですね、荒野をこうぐるぐるぐるぐる40年間もさまよっていた時の話なんですけれども、ある男の人が、立ち上がってモーセに対して文句言うわけですね。これですね、あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。つまりこの人はですね、モーセの、リーダーシップに対して不満があった。そしてそのモーセに代わって自分がリーダーになりたいと思ったわけです。なんでお前だけそんな偉そうにしてるんだよっていうことを言いたい。そしてただそれを言いたいだけじゃなくて、その一緒に旅している人たちをですね、先導して、そして一緒に逆らおうぜ、あいつやっちゃおうぜみたいな感じで集まるわけですよ。そして革命を起こそうと企てます。けれどもこれは当然神様の目には正しくありませんでした。その人の名前がコラです。さっき言いましたね、バビロン捕囚の後に書かれたんじゃないか。コラっていうのはモーセの時代の人、モーセの時代っていうのはものすごい昔ですね。バビロン捕囚は580年代、586年、そして帰ってきたのは530年代、そんな紀元前ですけども、そんな時代ですから相当離れていますけれども。そして、次30お願いします、スライドお願いします。はい。その、モーセに逆らったコラに対して神様がやったのはこれです。地は口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべてのものとすべての所有物を飲み込んだ。地面が開いて、コラに属するものたち、所有物も全部が飲み込まれて、その地面また口を閉じるわけですね。死んじゃったってことです。コラはモーセに逆らって、アロンにも逆らって、そして神様にも逆らってしまった。そして殺されてしまったんですね。ここ読んだら、これ読んだら、ああもうコラの民族これでおしまい、全部なくなったって普通思うと思うんですけども、聖書にはそうではないことが書いてあります。次お願いします。ただしコラの子たちは死ななかった。神様は恵み深くコラのその子供たち、子孫たちを生かしておいてくださったんですね。そしてコラの子たちは自分たちの先祖が悪いことをしたってことを知っていて、そしてそれによって自分の先祖たちが殺されてしまった。神様のその厳しい裁きというものを知っています。そしてもちろん神様が義である方ということも知っています。自分たちの先祖は殺された、そのコラさんも殺された、罰によって滅ぼされてしまった。 けれどもその子孫たちは神様に賛美を捧げる賛美のグループとして生き残っていたわけですね。そして今日この詩編を今読んでいる詩編を残してくれたわけです。これが神様の正義ですね。それは完璧な正義です。神様に逆らうものを許すことはなく、そして罰します。これが神様の正義。三つ目見ていきます。神様の許しなぜ神様はそんなにもその不従順な人々に対して厳しいんでしょうか。八節でこういうふうに言ってます。主は御民に、主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。御民、神様の民とは誰でしょう。キーワードとなるのは7節そして10節にある、ステッドファストラブという言葉ですね。契約的な愛、さっき言いましたけどヘブル語ではヘセドと言います。神様はアダムを通してノアを通してアブラハムを通してモーセを通してそして、新しい契約としてエレミアを通して自分の民と契約を結びました。いろんな契約があったわけではありません。一つの契約です。それが少しずつ時代とともに明らかにされていきました。神の民、御民というのは神様と契約の関係を持っている人々というふうに言うことができます。そして神様のその、揺るぎない愛、ステッドファストラブというのはその契約に基づいているわけです。神様は愛すること、そして祝福すること、守ること、そしてその御民を、広げていくこと、たくさん増やしていくこと、それによってその契約の、責任というかそれを、果たしています、守っています。けれども契約の反対側のその人間たち、人々というのは自分たちのやるべきことは忘れてしまいます。もし皆さんが誰かと約束して、でも自分の側だけがいつもその約束を守っていて相手が必ず守らなかったらどうでしょう。楽しくないですね。多分怒っちゃいますね。約束ぐらいでもそうです。でも神様がここで人々としているのは約束とかじゃなくてもうちょっとレベルの高い契約ですね。なので神様はその契約違反をする人たちに対して、厳しく怒る、罰するということになります。けれども私たち見ましたけれども、1節と2節にありましたけれども、神様は恵みによって、その恵みによって彼らの罪を、カバーしてくださる。10節を見てみてください。恵みと誠は共に愛、義と平和は口づけします。すごい難しい表現、詩的な表現だし、意味がわからないかもしれません。いろんな人がいろんな解釈をしている箇所でもあります。今日は、私が2つぐらいのその解釈の仕方をここで示したいと思いますけれども、誠、つまり、英語だと faithfulness と書いてあるんですけれども、そして義、righteousness ですね。それは人間の側の契約の、責任だというふうに言われています。神様の側は何かといったら、それは恵み、ステッドファストラブですね、揺るぎない愛、そして平和、ピース。神様のその契約的な愛、それに対して人々の信仰、誠、それが、合うと。そうすると人々の義が神の平和と合う、つまり神様によって、神様の平安によって彼らが義と見なされる、そういうふうに解釈することができます。 まあ、つまり人々は神様の愛に対して応答する、その応答は信仰によって応答する、まあ誠によって応答する、それによって神様は彼らの義を、まあ良いものとして、彼らを義で、本当は義ではない者たちを義として見てくださる、そういうふうに言うことができます。ただ問題は、人々にはそんなような誠も信仰も義もないということです。そして神様はもちろんそれを知ってます。だから十一節にありますように、誠は地から這いで、義は天から見下ろします。まあ詩的な表現ではありますけれども、意味しているところは、神様ご自身がその契約の関係を保つために、それを満たすために、それらすべてのものを提供してくださっているということです。ここでもやはり神様は人々の罪を許すための代価を、コストを支払って、まあ、カバーしてくださっている。ここまでに神様の慈しみ、憐れみ、そして正義、そして許しに関して、この詩編の85編から見てきました。この聖書のその原則を今日生きている私たちにどうやってじゃあ適用しますか。最初に言いましたように、神様は完璧です。そして私たちは完璧ではありません。もし神様が完璧に正しい正義の方であったら、どうやって完璧に慈しみ深い、憐み深くなることができるでしょう。もし完璧に正義なんだったら、自分が作ったルール、すべてのルールに対してものすごく厳しくなるはずです。罪人もう死んでください、それだけです。一方で、もし神様がただ完璧に憐れみ深い、慈しみ深いだけだったらどうでしょう。どうやって完璧に正しい状態になれるでしょう。すべての被造物に対してめちゃくちゃ優しくなるだけにならなくちゃいけないですね。罪っていうのは、じゃあもう見逃しましょう、見過ごしましょう、見てなかったことにしましょう。そうなったらどうでしょう。この世はもうコントロールを失ってカオスになりますね。完璧な義、両極端、完璧な義と完璧な憐れみ、どうやったらこの2つが共に働くことができるんでしょうか。もう一回10節、さっきの難しいところですね、見てみたいと思います。今回はその4つのこと、恵み、誠、義、平和というのが全部神様の側にあると思ってみてください。神様の義、そして神様の恵み、そして神様のその契約に対する誠実さ、自分が約束したことに対する正しさ、誠実さ、そして神様の義、そして神様の平和ですね。神様の契約的な愛が、そのご自分の契約に対する誠実さと出会ったとき、神様の正義と憐れみは十字架の上で互いに口づけをしました。次のスライドお願いします。神様の完璧な正義と完璧な憐れみが共に働くためには必要なものがありました。どうしても必要なものがありました。それが許しです。神様のその憐れみから、どうしても神様はご自分の民をその神様の厳しい正義から逃れさせたかったわけですね。 それが起こる唯一の方法はその罪人たちを許すことでした。さっき言いましたけれども、許しにはコストがかかります。そしてそのコストがイエス・キリストでした。イエス・キリストは十字架の上で、私が作った、あなたが作った罪の代価を支払うために死んでくださいました。それは私たちみんなが許されるためでした。そこに何の条件もつけていませんし、何の文句もなく、ただそのコストを支払ってくださいました。ご自分が作り出したものではないものに対するコストです。これが神の許しです。私たちがもしそのようにして許されている、そのようなまでにして許されていることを、自分たちが許されているということを理解したとき、私たちも他人に対して同じようにできるんではないでしょうか。許しはコストがかかります。もし私たちが誰か許さなくちゃいけないってなったとき、もしかしたらその状況によっては、いやそんなの不公平だと思うかもしれません。なぜ私が作り出したのではないコストを私が払わなくちゃいけないのか、こいつ謝ってないじゃないか。イエス様はそんなことを言いませんでした。誰かを許さなくちゃいけないとき、どうか思い出してください。今からあなたが支払おうとしているコストは、コストの何十億倍ものコストは、すでにイエス・キリストによってあなたのために支払われています。お祈りします。神様、私たちが人を愛し人を許すことができますように導いてください。私たちはいつも許しに対して十分ではありません。自分がしたわけではないこと、自分のミスではないことに対して自分が払う、それをカバーする、不公平だと思うことがありますけれども、もっと不公平なことを神様は、イエス様は私たち一人一人のためにしてくださったことを、私たちがいつも思い出すことができますように、どうか助けてください。聖霊様、私たちのうちで働いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。